東日本大震災が起こりました。次は、先ほど東京におりまして、
東京の進学校の卒業式の翌日だったんじゃないかなと思うんですけども、激しい揺れで、建物の中からみんな外に飛び出して、次々にこの知らされてくるいろんな、テレビにかじりついてですね、情報を見て、おりました。翌日は新幹線が、ようやく動いたので、何度か私は帰りましたけども、あれだけ東京にいても本当に立ってられないぐらいの激しい揺れでしたので、よく覚えておりますが、あれからねもう7年経ったということで、今日はこの、メモリアル礼拝ということなんですけども、2万人以上の方が行方不明亡くなったりということで、今もまた多くの方がその困難な状況にあるということを覚えながらですね、彼らがその命を落とした方が何を今生き残っているものに願っておられるかなということを考えるとですね、やっぱりあなたたちは頑張って生きてくださいねと、多分そう思っておられると思うんですよね。同じように災害に遭わないように、してほしいと思っているんじゃないかなと思うわけでありまして、今日は本当の防災という話をしたいと思うんですが、実は私防災士であります。ただこれは偽物なんです。2月に防災士の研修を受けて、試験に合格いたしまして、今日この防災士証が今日まで届いてくれればなと思ってたんですが、まだ届いておりません。これは人のやつを勝手にコピーして写真だけ自分のに貼り替えてる、でも間違いなく私は防災士でありまして、日本防災士機構というところが出している資格、民間の資格なんですけれども、政府もこれ非常に後押ししている資格なんですね。なぜこの防災士なる資格ができて、多くの人がこの防災士を取るように進めているかという話を、これからしたいと思いますけれども、ということで、今日は、防災の話なんです。で、日本はご存知のように自然災害大国でありまして、世界に冠たる自然災害大国、その種類そしてその頻度においてですね、多分世界一だろうと言われております。まずは地震ですけれども、この東日本大震災2011年に起こりましたけれども、その前には、1995年に阪神・淡路の大震災がありました。そして一昨年2016年に熊本で、大きな地震がありました。阪神・淡路の時には6500人以上の方、また東日本の時には2万人以上の方、熊本でも258名の方ですね、地震によって命を落としておられる、また未だに行方不明であるということですけれども、なぜそんなに日本では地震が多いのか、世界で発生するマグニチュード9以上の地震の 20% は日本で発生しているそうです。わかります？世界中で起こっている大きな地震のうちの 20% は日本で起こっている。この小さな国で起こってるんです。でかい国はいくらでもあるんですよ。でもこの小さな国でその世界で起こってる大きな地震の 5個のうちの1個は日本で起こってるんですね。それくらい地震が多いんです。で、なぜ日本はそんなに地震が多いかっていうことは、実は昨日の夜池上彰さんがテレビで詳細に説明しておられたので、見られた方もあると思いますけども、あるいは皆さんもご存知だと思いますが、この地球はですね、大きなプレートといわれるこの岩の板が10枚、その10枚のプレートが地球を覆っておりまして、でこのプレートが少しずつ動いているんですね。これはなかなかイメージできないですね。その岩の塊が動いているとか、しかも年に数センチとかっていう規模で動いているそうですけども、その 地球上を覆っている10枚のプレートのうちの4枚が日本のそばで集まってるんですね。この上 の図ありますけども、赤い線がこうありますけども、あれはこのプレートの境目ですね。だから4枚の大きなプレートが日本のまさに、まあ、真下でせめぎ合ってるわけです。4人の巨大な関取が、ぶつかり合う、その真下というか真上に我々は暮らしているようなもんなんです。だから揺れて当たり前なんですね。まあ普段こう動いているときは地震は起こらないんですけども、まあ、ご存知のようにこうプレートっていうのはこうどっちかがどっちかの下に潜り込むわけですね。で、まあ、海側のプレートが陸側のプレートの下に潜り込んでるんですけども、潜り込むときにこうちょっとずつずれて、そして陸側のプレートがこうだんだんこう曲がってくるわけですね。でもある程度曲がると耐えられなくなって、これがガッと戻るわけですよ。その時にまあ地震が発生すると言われてる。誰も見たわけじゃないんですよ。みんな見たように言ってます。見たように言ってますけど、そうじゃないかと思われてるんですね。はい、でガッとこう上がる時に、それがまあ海の中で起こると、当然その海底の高さが急にこう上がるので、そこで津波が発生するわけで、東日本大震災の時にはあの図でいくと、東北の東側の太平洋プレートがですね、こう東北に向かってこう沈み込んでいる、あの太平洋プレートがその隣のあるプレートの下にこう潜り込んでいく時に、その力が蓄えられて、ある時ボンと跳ね返ってですね、それが地震になり、また津波になったわけですね。でも世界の 20% が、ね、日本で発生してるっていうんですから、まあ、これだけでもびっくりですよね。それから水害ですね。これも世界中で水害起こってるわけじゃないんです。水害のない地域はいくらでもあるんですよ、うん、でも日本は世界に冠たる水害国です。その理由は大きくて2つですね。1つは降水量が多いということです。海に囲まれてますから。で、台風も発生する地域ですよね。台風も地球上全体であるわけじゃありません。ごく限られたところにしか台風は発生しないし、台風の被害は及ばないんですけども、日本は台風の通り道ですよね。それからもう一つは、日本は地形が急峻であるということ、山がちであるということですね。山がちであるので、降ってきた水がいっぺんに流れます。平らなとこだといくら水が降っても流れは急にならないわけですね。こう急峻であるから、その山がちであるから、ここで土砂崩れが起こる。広島に起こったあの土砂災害ですね、2014年の8月。もうまさにこの急峻な山に一度に雨が降って、土砂崩れが起こるわけですね。世界中で降っている雨の大体平均の倍ぐらい日本は降るそうです。やっぱり雨の多いところなんですね。で、台風も台風の通り道であるということ。ただこのいわゆる自然災害というのはですね、災害って言ってるのは人間だけですから、地球はこれは災害だと思ってないんですね。地球は普通に営んでるだけなんですよ。自然現象として起こってる。ただそこに人間が住んでいるということ、そしてその自然、特別な自然現象に耐えられないときに災害と呼ぶわけですけれども、ですから自然災害が起こるのは自然現象と、そしてそこに人が住んでいること、さらにはまあ昨今人口が増えて、住む人が増えているということ、さらにはそこに人災的な側面もありますね。例えば東北の場合は、あそこにはもう有史以来何度も何度も大きな津波が襲っているわけですね。あとからずっと報道されてましたけれども、同じように津波が来ていた。でその津波に対して、その先人たちはこれより下には住んじゃいけないよっていうマークをいくつもつけてたけれども、いやいや大丈夫だって言ってその下に住んだ。まあ、そのことによってそこに被害が起こるということですよね。で広島の土砂災害にしても、あの地域は土砂崩れが多いところだからっていうので、そういう名前がね、もともとついていて、そこにはみんな住まなかったんだけれども、そういう過去の そういう災害から学ばないで済んでしまったために災害が起こる。だから災害っていうのは人間がなんていうか、なんていうんですかね、呼び込んでるというか、そういう側面が大いにあるわけですよね。でももちろん原発の問題もありますよね。で原発は災害をさらに複雑にしてますね、長期化してますね、これまあ多分もう何百年っていう、あれもしかしたらもっと長いスパンでないと原発の問題改善しないかもしれないですね。まあ、とにかく日本はそのいろんな災害がしかも頻発する地域、私たちはそこに暮らしているということであります。でそんな中で、自らを守らなきゃならないですね、まあ、防災ということで、防災の基本は自助共助公助です。これはこの、講習会の時に耳にタコができるぐらい自助共助公助、自助共助公助って言われたんですけど、まあ、自助というのは自分で守るということですね。我が身は我が身は自分で守りましょうということ、共助というのは地域とか一緒に暮らしているマンションの住んでいる人とか、学区の人たちとかですね、そういうお互いがお互いをこう支え合う、守り合う共助、そして公助は行政機関、市町の防災課であるとか、あるいは自衛隊であるとか、消防であるとかですね、そういう行政機関で、この特に21世紀に入って自然災害が多発して、もう言ってみれば公助は限界だと日本政府は言ってるんですね。もうこれ以上は無理だと。そこで自助を高めようとしてるわけです。で自助を高めるためにやってるのが防災士制度なんです。僕は政府の自助を高める政策のお先棒を担がされてるだけなんです、まあ、ある意味。まあ、でも自分を守れないと人も守れませんからね、まあ、当然のことっちゃ当然のことなんですけれども、じゃあ今日はですね、皆さんに、自分の身を守るって、自分の命を守ってもらいたい、もうそれが最優先ですから、お金がなくなるとかね、なんか家が壊れるとか、そんなのまあどうでもいいんですよ、後で何とでもなるので、命さえ守ってもらえればいいわけですけども、そのために2つのことがあります。1つは安全な場所に住んでくださいということですね。安全なところに、場所というか安全なところに住んでくださいということです。で、まあ、基本は家ですよね。安全な家に住みましょう。で、家、皆さんが住んでらっしゃる家も安全な家とそうでない家があります。1981年、昭和56年以前に建てたお家は安全ではありません。大丈夫ですか、皆さんのお家は昭和56年より前に建ててませんか、あるいは昭和56年より前に建てたマンションに住んでませんか。なぜかというとですね、昭和56年に耐震基準というのが法律で変わったんですね。で、この耐震基準が変わってで、それよりも前に建てた家は壊れやすいんです。で、これ熊本地震の時の益城町のあるお家なんですけども、皆さんの方からと右側は1980年より後に建てた家です。で、こちら側は1981年より前に建てた家です、イエス様の例え話みたいな。で、こういう光景が至るところで見られ、まあ、私も益城町行きました。で、これは何年建てたかとか見てませんけれども、でも残ってる家とそうでないとはっきり分かれるんですね、まあ、もちろんその1981年1年以降に建てた家で壊れた家もありはするんですけれども、でもこれは大きな違いです。で、最近観光庁とか学校とかでこう外壁になんかこうバッテンみたいなのをこうやってる、見たことありますか。あれは建物が昭和56年以前に建てた建物だから、その耐震補強をやっているわけなんですね。どう見てもみっともないですけどね、窓の外にバッテンみたいなんですけど、でもあれやらないと地震が来た時に壊れちゃうのでやってるんですね。で、木造住宅に対しては2000年にもう一回耐震基準が見直されたそうです。はい、だから81年より後だけ大丈夫だと思った方も、2000年よりは後前だと思ってちょっとビクッとした方もあるかもしれませんが、 これは木造住宅に対してだそうですけれども、2000年に木造住宅の耐震基準が厳しくなって、より地震に対して強い構造で建てなければならなくなったそうです。で、おそらく2000年より前に建てたお家に対してはリフォーム業者とかが DM 入れたりとか電話かかってきて、お宅の家大丈夫ですかという多分ね連絡があるんじゃないかと思いますけれども、可能であれば、悪徳な業者には気をつけて補強した方がいいということのようですね。これは我々にできることです、はい、で次は実はできないことです。安全な場所に住むということなんですけども、これはですね、広島に住むっていうことはもう危険な場所に住むということですよね。まあ、ご存知のように日本一土砂災害危険箇所が多いところです。はい、全国に50万箇所ぐらいあるんですけども、広島はそのうち3万箇所ぐらいあります。で地図で見ると広島県はもう土砂崩れの巣窟みたいな地図になってます。一つは山がちであるということと、もう一つは土ですよね。土 の性質、摩擦質と呼ばれるね、崩れやすい土であるということもあるんですけども、日本一ですね。はい、で地震については、広島は太平洋から少し離れてますので、いわゆる海溝型の地震、東北の地震のような ああいう海溝型の地震からの直接の影響はないですけれども、でも阪神・淡路大震災であるとか、あるいは熊本の地震のような内陸型の地震といわれる断層がずれるんですね。こう断層のずれによって起こる地震は広島でも可能性があります。秋灘地震というのがありましてね、あの時にこの境界の瓦がこちら側の3分の1ぐらい下にダーンと落ちました。はい、幸い下に人がどなたもおられなかったので、被害はなかったんですけれども、だからここは安全というわけではもちろんないですね。はい、で土砂災害危険箇所っていうのが地図がありましてね、皆さんご自分の地域のこの土砂災害危険箇所の地図持っておられますか？知っておられますかね？持ってます？持ってないですか？あれ多分全国配布されてるはずですよ。ね、でホームページ見たら出てきますけれども、これはこの教会の、周りです。はい、教会のねこの周りなんですけれども、この赤いところがここはあそこは教会なんですね。でここは三滝橋ね、うん、こっちでやった方がいいかな。こう三滝橋、皆さんこう三滝橋を渡ってこう坂道に登って教会に来てるんですね。でこの黄色い薄黄色いところ、これは土砂崩れ危険地域です。もう教会の真横まで土砂崩れの危険地域が迫ってる。でこれはですね、この上にゴルフ場がありますね。でゴルフ場の上に倉庫山って山があるんですけども、はいはい、あの山は簡単に崩れます。で江戸時代に大きな土砂崩れがあったことも分かってます。でこの教会を建てた時にですね、1メーターぐらい掘ったんですけども、その時に巨石がいくつも出てきました。それはおそらく江戸時代の土砂崩れの時の岩だろうと建築の人も言ってましたけども、土砂災害の時にもね、御嶽寺の上が崩れてもう土砂がダーッとこの谷を流れましたしね、はい、だからこの教会の周りでもほとんど安全そうなところないんですね。で多分お宅皆さんのところもこの川の向こうは大丈夫なんですよ。土砂崩れはないんですけども、逆にあっちは大水で出てきたらね、全部水没しますから、津波とかに弱いですからね。ただ確認はしておいてくださいね、皆さんのお家は大丈夫かと。で今一番よくテレビなんかでも言っている南海トラフ地震という 高知県沖の南海トラフというその、まあ、プレートの境目から起こる地震の起こる確率がこの30年以内に起こる確率が 70% と言われています。30年後じゃないですからね。これ時々誤解してる人がいて、あ、30年後ならわしはもうおらんわと、ね、もう死んどるけ大丈夫と、思わないでください。30年以内に起こるということは今日起こってもおかしくはないということですからね、で50年というスパンで見ると 90% ですから、怖いですね、でその、まあ、地震の規模にもよりますけれども広島にも津波が来るっていう予想もありますからね。 あるんですよ、はい、瀬戸内海を回ってバッと来るんで、あの東北の時の震災を覚え出してください。川を遡ったですね、あれと同じことが瀬戸内海でも起こるそうです。で広島はどんどん狭くなってますから、どんどんどんどんこう上がってきて、あのもう上流の方まで行ってもおかしくないと言われてるんですね。何が言いたいかというと、日本に住んでる限りは安全な場所はないんです、はい、比較的安全ってあるかもしれませんけれども、安全なところはないですね。まあ、我々はそういうところに住んでるんだという自覚がとても大切だということです。まあ、うちは大丈夫だろうとか、この地域大丈夫だろうとかはないんですね、はい、まず、まあ、でもはできることは安全な家に住むということはできますので、あのぜひやってください。そして、まあ、自分のところはどうなのかなということは知っておくことは大切です。でもう一つ命を守るために何をやるかというと逃げるということですね。まあ、これに勝ることはないです、これしかないです。もう逃げるしかないです、はい、皆さん、指定緊急避難場所ご存知でしょうか。災害の時に皆さんはどこに逃げるか知っておられますか。大丈夫ですか。あれちょっとお互い顔見合わせてたご夫婦が何組かありますけど、うちは大丈夫か、うん、あの今地震のなかった方帰って必ず確認してください、はい、ただですね、災害によって避難場所が違いますので、あのそこまでちゃんと見とかないといけません、はい、どんな災害でも大丈夫というところもあれば、こういう災害の時にはダメというところもありますので、これは広島市のホームページ、防災情報マップというところに載ってまして、でじゃあこの御滝地区はどこでしょう、ここで何かあったらどこ行きますかっていう。集会所です。御滝集会所です。緑のところですね、はい、ただあそこ行くよりはここにいた方がいいと思います。多分建物的にはこっちの方が全然丈夫ですからね、ただ一応御滝集会所がこの一番近くの避難場所ということにはなってます。おそらく水とか食料とかが避難場所に指定されているところにはあるはずなんですね、で逃げる経路を確認しておいてください。あそこがだって分かっていてもどうやって行っていいかで、逃げる時にはもしかしたら夜かもしれません。だから逃げる経路を確認するんだったら暗い時にやってください。まあ、周辺に注意をして、しかも例えばその停電なんかが起こった場合には真っ暗になっちゃいますんで、ね、明るい、こんな高校と明るい時に逃げるとは限りませんから、最悪の状況を想定して逃げる経路を確認してください。それでまあ、ちょっとこれ余談ですけども、例えばこう、まあ、大雨が降って、逃げてくださいという避難指示が出た時にその避難場所に逃げるんですけども、大雨の時には長靴を履いちゃいけません。長靴を履くと長靴の中に水が入ってしまって歩きづらくなるんですね。どうせ濡れますから、はい、だから歩きやすいスニーカーとかそういう靴で逃げてください、はい、まあ、これは余談ですけど、で問題は逃げるタイミングですよね。避難のタイミング、最近2013年から特別警報というのを出すようになりました。大雨もそうだし地震もそうだし、時々皆さんのスマホがガガ鳴ったりする ことあるじゃないですか。テレビにこう出たりね、あれ特別警報っていうの2013年から出すようになったんですけれども、あれは数十年に一度しかないような非常に危険な状況が迫っているということですね。ただこれが最近頻発するので、数十年に一度にしては年に何回も出るじゃないかと、あの狼少年みたいなことにちょっと怒ってるんですけども、でたまに間違いとかねあるんですね。だからあまた間違いじゃないみたいなね、大丈夫大丈夫とか思ってはいけません。はい、あれが出るということはもう非常に危険な状況が迫ってますんで、で地震の場合は震度 6弱以上の地震が予想されるときに特別警報が出ます。で地震は最初に速いスピードで届く波と、それであとゆっくりだけども大きな波がこう2波来るんですね。で速い波の時にこの警報が出ますん でこの地震の警報が出たらもう次にでかいのが来るぞと思って身を守ってくださいということですね。で避難するっていうのがですね、なかなか難しいんですけれども、もちろん避難指示っていうのが出たら全員逃げなければなりません。避難指示が出たら、大体候補者が回ってくるとか、あるいはテレビとかインターネットで避難指示、この地域は避難指示で出てますってありますよね。で避難指示が出たら必ず逃げなければならないです。指示、よく間違われるのはね、勧告と指示なんですね。指示と勧告どっちが重いか分かってらっしゃいます皆さん。指示の方が重いんですよ。勧告が重たでしょ。なんか名前勧告っていうのが厳しい感じするんです。指示の方が重いんです。はい、指示が出たら絶対逃げなきゃいけないんです。指示が出て逃げなかったら逃げなかった人の責任になっちゃいますから、ね、勧告っていうのは特に災害弱者と言われる方々、お年寄りとか障害のある方とか小さなお子さんのいる方々はもう逃げる準備をしてください、できれば逃げてくださいっていうのが勧告です。だから自分は災害弱者だなと思っている方はもう勧告が出た時点で逃げましょう、はい、少なくとももう逃げる準備をしましょうということですね。もう指示が出たらもう一目散に逃げなきゃいけないので、だからこの避難行動のこの難しさっていうのはですね、やっぱり避難のタイミングですよね。まあでも考えてみたら土砂災害の時なんか夜中にね、もう滝のような雨が降って、もう窓開けようと思って開けて逃げようと思ったらもう 道の横が川になって逃げられなかったっていうのはありますから、まあ必ずしもなんか指示だから絶対出なければいけない、出たが家に流されたっていうことはあっちゃいけませんので、もちろん 100% じゃないんですけども、一応まあ指示が出たらそういうことですね。それで水に対してはやっぱり高いところが安全ですから、津波であるとか集中豪雨や土砂災害の場合は高いところですよね。だからもう一目散に2階に逃げてください。何年かちょっと忘れたんですけども、呉の吉浦というところで、集中豪雨があって土砂崩れが起こりました。でその時にですね、呉地区っていうのはこの広島の中でも特にね、九州なところが多くて土砂災害多いところなんですけども、谷の出口に吉浦キリスト教会って教会があったんですね。でその上の崖が幅数十メートル、長さ100メートルぐらいになってて、ガーッとずれたんです。それでその直下にあったお家4人の方が亡くなったんですね。でその下にその教会があって、丸谷先生って方ご夫婦でおられたんですけども、その時にたまたま2階にいらっしゃったんです。で1階が街道で、で先生方は2階におられたんですね。それでものすごい激しい雨だなと思っているとなんかグラグラと音がして、その教会ごとダーッと流されたんです。教会ごと、本当に教会ごとなんか海の上浮かんでるようだと。でも良かったのはその土砂が1階の街道に流れたんで、1階の街道は完全に土砂で埋まったんですけど、先生方は2階におられたんで助かったんです。だから2階は安全ですから、今から2階建てするっていうのはちょっとあるかもしれないけど、とにかく高いところに逃げろっていうことですよね。まあこれが今命を守るということです。はい、避難訓練をいたします。前からやりたかったんです。避難訓練をいたします。教会の厨房から出火いたしました。 教会の台所、その下の台所から出荷しました、はい、この教会で出荷すると多分あそこしかないです、はい、出荷いたしました。その階段から大量の煙が今立ち上ってます。皆さんイメージしてください。大量の煙がもくもくと上がってきてます、ね、街道にも煙が入ってきました。皆さんまずどうしますか。まずどうしますか。煙がもくもく入ってきてます。どうしますか。どうします。今ほらどうします。皆さんどうします。どうしますか。どうします。ええどうします。まずお祈りしないと。まあそれはまあ半分本気半分冗談ですけども、まず最初にすべきことは119番です。忘れてるでしょ。誰かがやってると思ってるでしょ。結構多いそうですよ火災の時に、ね、119番100人からかかってもいいんですから向こうは。そうなんです、ね、まずとにかく119番ですね、はい、その次にやることは何かというと逃げるということなんですね。どこから逃げますか。あそこですね。この扉ですよ。これ非常出口です。あの非常階段って書いてないんですけど、ここから逃げますから皆さん。あっちから煙が上がってきてますんで、はい、ここから逃げます。整然と逃げましょうね。あの我先にとここに突入しないように、はい、それと同時にやっていただきたいことが3つあります。一つ目は警報を鳴らしてください。警報どこにあります。あそこにあるんです。あそこに新谷さんの横にあるんです。あれあれ、はい、はい、新谷さんあそこ押してくださいね。必ず今押さんでもいいですけどね。あそこに座ってる人はあれを押す係として座ってるんですから。知らなかったでしょ、はい、松本さんもですよ。いいですか、はい、あの辺に座ったっていうのは何かあったら警報を押す仕事として座ってると思ってくださいね、はい、その次にやることは排煙窓を開けるということです。排煙窓どこで開けますか。石本芳美さんのあと1週間の石本芳美さんという方の名前のその後ろにあるんです。あのレバーです。あれを開けるとレバーがついて、高いレバーがあって、ちょっと開けてもらっていい、はい、その蓋を外してください。蓋だけ外してくれたり、うん、はい、あの赤いのガッと引っ張るとですね、4階の三角形の窓が全部開きます、はい、そして煙が上がってきた煙があの4階から抜けますから、はい、だからあの一番後ろに座るのはね重要ですね、はい、なんかちょっと高段から遠いからね唾がかからないし、ちょっと適当に抜けられるからいいかなと思って、大変な役目です。あそこはありがとうございます、はい、それからもう一つあります。消火です、はい、消火器どこにありますか。知らないでしょう皆さん。消火器あそこにあるんですよ。あ、今美香ちゃんが取りに行ってくれましたけど、はい、あれです。あそこにあるんですよ。ちゃんと点検を受けていつでも使えるようになった消火器がありますから、はい、2本あるでしょ。2本あります、はい、はい、大丈夫です。ただですね、これらのことはみんなが消火器に行くわけにもいかないですから、まずお年寄りの方とかね、足の不自由な方とか、そういう方が逃げる、で逃げてる間に電話をかける、警報を鳴らす、排煙を開ける、消火器を持ってくる、ね、だそれを皆さんが整然とやるということですね、はい、でいっぺんに言われてわからない人はまず逃げてください、はい、で今日は天気もいいし避難誘導しようかなと思ったけどやめました、はい、やりませんけど、ただこっちの階段から出たことがないっていう方いらっしゃいますよね、はい、一回やってみてください。これずっと降りると下の駐車場に行きますんで、はい、はい、ぜひここを通ったことがないという方は通ってください、はい、そのためにありますので、動けなくなった高齢者がおられます。腰が抜けちゃったとか、ね、 ああみたいなですね。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう。はい、あの元気な方が担いで降りてください。はい、おんぶしてね、担いで降りてください。で、あの洋服を使って短歌を作ることができるんですね。あのこれも、まあ、あの僕にちょっと練習っていうかやったんです。で今日まあやろうと思ったんですが、まあ、あのやりませんけれども、あのこうジャケットとか割と丈夫な洋服を使うと、あの人一人くるむことができる簡単な短歌みたいなのができるんですね。棒のついてる短歌はこういう階段を回らないんですね。はい、これあの最近よくマンションなんかで単価置いてあるんだけども、実際にやってみたら階段曲がらなかったみたいなことがあるんですね。はい、まあ、そういうようなものを使って、高齢者を助けましょう。母子室に取り残された人がいます。今日誰もいないんですけど、どうしましょう。さっき第一礼拝の時にいたんですけどね。どうしましょう、母子室に誰か取り残されてる、どうしましょう。はい、ガラスを割ってください。はい、どうやって割ります、どうやって割ります。そう、ちかちゃんが座ってるその椅子、それでぶん殴ってください。はい、ね、あれぐらい、あれで思いっきり叩いてもなかなか割れないんです、あのガラス実は。はい、非常にあの丈夫なガラスなんですね。子供たちがあの中からぶつかっても壊れないガラスを使ってるので、おそらく、まあ、僕やったことがないか分かりませんけども、その木の椅子で相当叩いてもなかなか割れないかもしれません。はい、そういう時はもう何でもいいから硬そうなものをボンボン投げてですね、割るということですね。はい、まあこれ以上で避難訓練終わります。あの、まあ、何もないことを願います。で、あの皆さんのお家とか、まあ、職場の場合必ず避難訓練あると思うんですけども、あのお家におられる方は今やったようなことをお家でそれぞれ考えてください、ね、火事が起こったらどうするか、大雨が来た時にはどうするか、ね、で、あの避難が、あの避難で重要なのは、ね、想像力なんですね。想像力なんです。で、その時になったらダメなんです。その時にはもう想像力が働かないです。パニックになっちゃいますから。その前が大切ですね。だから今何もない時に、ね、自分は逃げるとしたらちょっと大変だなとか、ね、と思ったら、あの、早めに逃げなきゃいけないし、そして逃げるんだどこに逃げなきゃいけないしみたいなことを考えて、まあ、でよく言われることは持ち出すものとかね、そういうものも、あの、まあ、身近に置いとかなければならないし、ただですね、まあ、いろんなものを持って逃げなさいって言うんですけど、例えば食料とか水とか持って逃げろって言うんですけども、日本の場合はほとんどの場合もう、あの、まあ、1日過ぎれば物が来るので、よほどのことがない限りその水とか食料とかをたくさん持って逃げなきゃいけないということはないそうです。はい、だから3日分の食料を背負って逃げなきゃいけないとかですね、その必要は、ないそうです。まあ、唯一必要なものだとすると水ですね。飲み水は確保しなきゃいけないそうですけれども、でもですね、必ず持っていかなきゃいけないものがあります。病気の方は特に薬ですね。はいはい、だからお薬と、それからお薬手帳は必ず持ってってください。はい、これはもうその日に飲まなければならない薬っていうのは必ずありますよね。持病のある方特に、もう逃げたところには薬はありませんので、それは必ず持っていくということですね。あと、まあ余談ですけど、災害伝言ダイヤルっていうのがありましてね、117番ですけども、緊急の時にその番号が使えるようになるので、どこどこへ逃げましたとかいうことは、そのダイヤルをして、まあ、ボイスメモというか、声を留守番電話みたいなものですけども、残しておくことができます。はい、しかし命はなくなります。はい、どう頑張ったって死ぬときは死ぬんですね。はい、うん、本当の防災は何かというと、体を殺してもそれ以上何もできないものども恐れてはならないとイエス様おっしゃったんですけども、本当の防災は私たちのこの体の命を守ることではないんですね。 私たちのこの魂を守るということです。つまりこの体が死んでも、死んだ後に本当の避難所に行けるかどうかということが重要なことです。この準備をしたわけ、本当の避難所に行けるんだったら、まあ、ここで死のうかどこで死のうかね、あとは死ぬ場所の違いですから、時期と場所の違いだけで、本当の避難所に皆さん行けますか、行く準備ができてますか、本当の避難所に行くためにどうするか、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。心で信じて、そして公に言い表すときに、私たちは永遠の避難所に入ることができます。それが本当の防災です。それができてれば大丈夫です。お祈りします。天のお父様、今日は東日本大震災のあった日、7年が経過いたしました。多くの方が命をなくされ、また今も多くの方々苦しみにあることを覚えておりますけれども、亡くなった方々のことを思うときに、彼らが一体何を願っているか、それはまず私たち生き残った者が災害に遭わないこと、また命を守ることではないかと思います。そして何よりも、この地上の命がいつ奪われたとしても、私たちが創造主である神のもとに帰ることができる、罪許されて本当の避難所に帰ることができる、その保証を持っていることであろうと思います。もちろん私たちは自分の身を自分で守るわけですけれども、私たちの魂を守ることができるのも私たちだけであります。どうぞそれぞれがいつこの地上の命を失っても、神様のもとに帰っていくことができる準備をしっかりとしておくことができますように、またまだ準備ができていないものがあるならば、神様どうぞ心で信じ、また口で告白をして、本当の防災をすることができるように、神様お一人お一人の心の内に働いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。